78.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。住みよい町、住みたい町と言われる西宮、その理由は何でしょうね。緑が多くて自然に恵まれた美しい町だからでしょうか。豊かな歴史と文化の香る上品な町だからでしょうか。神戸と大阪の真ん中で交通不便な、とっても便利のいい町ということなんでしょうか。まあ理由はいろいろあるんでしょうけれど、大きな魅力の一つ、これは文教都市という町の性格ではないかな、私は思います。東武の大学が西宮にはあります。そういう大学をはじめ教育施設が質と量とともに揃っています。博物館や美術館も数ある町、芸術文化センターを筆頭に大小7つのホールと15のギャラリーではいつも芸術文化の発表や活動が繰り広げられている、まさに教育文化の街ですね。だからいい街だな、子育てに向いてるな、というわけで、少子化の時代にもかかわらず子育て世代の方が大勢西宮に引っ越してこられる。おかげさまで地域によっては小学校を増設せないかんというふうな状況にもなっています。じゃあその文教都市というのはいつの間にか自然とできたんかな。きっと西宮の歴史の中には今の西宮の発展を約束するようないろんな事柄があったんやろうなと思います。で、私どものこの番組、歴史と文化の散歩道ですから、そういう辺を探っていかないかなと思っているわけです。今年は、西宮市政が引かれて90周年。先週はそんな思いを実証しようと京都資料館の館長さんの郷田さんに、江戸時代からの西宮で学問に熱心な人たちが大勢いはったんやと、そんなことが今の文教都市の基礎になってるんやでというお話を聞きました。やっぱりなあという感じです。ところで西宮の教育や文化を語るときにもう一つ大きな特徴があることを忘れてはいかんと思います。それは教育活動の中でも社会教育という分野の大発展があった町なんです。今日はその分野についてとても詳しい知識をお持ちになっている竹内正美さんにおいでいただいていました。お話をお聞きします。竹内さんは西宮市の職員として教育委員会で社会教育の仕事に長らく携わられ、またそれから後もご自身のライフワークとして研究活動を続けていらっしゃる方ですから、まあ西宮の社会教育を語るときにこの人を置いてはないと思ってお願いいたしました。竹内さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと、いろいろ喋りましたけど、そんなわけですので、はい、西宮の社会教育を振り返ってですね、大昔からあったもんじゃないですもんね、社会教育の。
そうですね。
そういう概念。
はい。社会教育という言葉としてはもう明治時代、まあ、その以前は通俗教育と言われてたんですけども、明治時代からまあ社会教育という言葉はあったようですね。
通俗教育、
はい、
ちょっと面白いですね。
そうですね、
通俗教育ね、はあ、はあ、なるほど。
まあ、昔のとの寺子屋とかですね、そんな形で、まあ、日本では珠算とか習字とかというのがね、盛んに行われてましたけども、
そういう真面目なものから、
はい、
例えば長唄とかですね、
そうですね、
そういう三味線とか、尺八とか、ようおじいちゃんがやってましたよ。
そうです
ね、そういうこともあったんかもしれませんね、そういう通俗教育の中にね。
はい、
あ、 なるほどね。社会教育という言葉の意味もこのご存じない方いらっしゃるかもしれません。まあ、簡単に言うとどういうことになりますかね。はい、
まあ、簡単に、まあ、法律から言いますとですね、学校教育以外の教育は全て社会教育だという定義があるんですが、何とも早も分かりにくい定義ですよね。
荒っぽいですね。
そうですね。
なるほど。学校教育というのは小中高上から大学、はい、この学校で習う勉強のことを学校教育という、
はい、
それ以外は全部社会教育。
はい、
例えばで挙げていかんと分かりませんね。
はい、
なるほどね。例えばどんなこと。
はい、うん、まあまあ、身近にやられてる形ではスポーツですよね。
あ、スポーツね、はいはいはい、これは分かりやすい。
はい、うん、それから、まあ公民館での講座とか、
はいはい
はい、それから音楽活動もそうですよね。
音楽ね、
はい、はいはいはい、だから自分で楽しむだけじゃなくて、うん、やっぱし処方は誰かから教わるわけですよね、うん、
はははは
そういったその定型的でない、いわゆる学校教育的なものでない、うん、こう人対人で、教え継がれていくもの、うん、それが、まあ、社会教育と言えると思います。
なるほど、なるほど。その場合だと特に、まあ、学校教育の場合だったら何を習うか決まってますね。
そうですね。
それから先生がいて生徒がいる、
はい、
この教える教えられるの関係が必ずありますね、
はい、
でも教える人にはちゃんと資格がいるとかありますね、
はいはい、
社会教育の場合はそんなことはあんまり
言わない。あまり言いませんね。
なるほど。
まあ、いわゆる日本には家元制度があって、あ、
はいはい
はい、家元という形のずっと指定関係という、うん、
はい、
一定の資格とかそんなのはあるんですけども、
うん、
まあ私どもやってきた社会教育という分野では、うん、むしろ人対人、
うん、
社会の中での育まれる教育活動を、うん、まあ、社会教育と言って、まあ、一番いいのかと思いますが。
なるほどね。教えるもの教えられるものっていうのが固定的ではなくて、
はい、
誰でもが教えてるよ、
そうなん
です、誰でも学んでるよというふうな、はい、時には教える側と教えられる側が入れ替わって、はい、というようなこともあり得るという、
そういうことです ね、
なるほどね、
はい、
それは面白い話ですね。昔こんなことをね質問した時にね、役所の人が教えてくれはった言葉が未だにあるんです。うどん屋のおっちゃんが、おいしいなこのうどん、どなして作ったらええのってお客さんが聞いた時に、なんかこういろいろ出汁を取ってこらして教えはった、
はいはい、
でその時のことを、はい、これ社会教育やでと、
はい、
うどん屋のおっちゃんが先生で、
はい、
お客さんが生徒やねん、
はい、
ほなその生徒さんが今度おっちゃんそうやけどな、ここへこんなん入れたらええのんちゃうかとか言うて言うた、はい、おっちゃんがあなるほどなと言うた、その時は先生と生徒が入れ替わってんね、
はい、
これが社会教育やということをねおっしゃった方のことを思い出しましたね、はい、今なるほどそういうことなんですな、
はい、
あ分かりました分かりました。西宮ではいつ頃からそういうことが形が見られるんですか。
そうですね、まあ、戦前からもずっとこういわゆる交流集会があったり、
うん、
まあ、青年団活動があったりとかいう形で、
はい、
まあ、スポーツも盛んですし、まあ、図書館も早くね、
はい、
西宮で設置もされて、
はい、
多くの方が利用されてたんですけども、
はい、
やっぱ組織的な形で、行われるようになったのはやっぱり戦後の話でしょうね。
やっぱり戦後でしょうね、
はい、
うん、まあ、民主主義の社会になって、
はい、
こうどんどんこう発展していく、まあ、素地ができてきたということかもしれない、
はい、特に戦後というのは、
うん、
いわゆる民主主義というのと、
うん、
平和と、
うん、
まあ、まあ特に憲法ですよね、
はい、
その辺の学習がまあ中心になって、
はい、
進んでいくわけで、
う
ん、まあ、特に戦後になって世の中がガラッと変わった、でいろんなこれからの新しい世の中を学びたいという欲求も当然こう、
うん、
たくさんあったということですよね、
う
ん
う
ん、
そ, れはそうですね。物の価値観が全く変わったわけですから、はい、
そ, うですね、
それに沿った学習をしていかんといかんということ、
はい、
なるほどね。あ、そういう環境の中で、具体的にまず昭和でいうと何年ぐらいからそういうことが始まったんでしょうね、はい、
社会教育法そのものができたのが、まあ、24年でしたかね。
あ、そうです、
まあ、そのぐらいですから。
なるほど。
まあ、それ以降、
うん、
まあ、盛んになってきたと。
西宮では終わり方早かったんですかね。
はいですね。
あ、そうですか、
はい、
どんなことから始まったんでしょうね。
はい、 まあまあ、資料等を見てますと、まあ、戦後すぐにまず連合青年団ができて、
はい、
連合婦人会が結成されて、
はい、
で、昭和22年の3月に、うん、まあ、占領軍による情報教育センター、はい、CIE ライブラリーなどが開設されて、
はい、ほうほう、
本の貸し出しやら、
はい、
映画のフィルムの貸し出し、特にナトコ映画と言われてたんですけども、それがこう盛んに上映されたということでしょう ね。
それはどういうところで、まあ、映画なら映画、
はい、
上映されたりするんでしょうね。
そうですね、
映画館ではないわけ
でしょう、映画館ではなくてですね神社であるとか、
はい、
公園であるとか、
は
あ、そういうこう広場のところへですね、夜、はあ、幕を張ってですね、
は
あ、で上映していたと。
映写機も持ってきて、
映写機持って行って、まあ、映写機も当時その、はあ、貸してくれたようですね。
なるほど。なもう何人来てもいいような広いところで一斉にみんなで見るという、
はい、
なるほどね。
まあ、私が公民館行ったのが、まあ、昭和の47年ですけども、その頃でもまだ
やってました、
はい、夏休みになると子ども映画会という形で、はい、滑り台の上から映画を映したりですね、やってましたですね。
まあ、そういうのが西宮における昭和社会教育の活動の、まあ、走りというか、
そうです
ね、始めだったわけですね、
はい。
もちろん小中学校公園も使われたし、まあ、使えそうな市の施設なんかは大抵、まあ、いろんなことに使われたんでしょうね、はい、
だから市の施設だけでなくて、うん、神社お寺なども含めてということみたいですね。
なるほどね。町の中の集まれる場所、集会場みたいなところは誰でもどこでもいいという、はい、そういう時代が、まあ、昭和の20年24、5年ぐらいからずっとあったということですね、はい。そういう中で、特徴的な活動っていうのは何かありますか。
はい、特に、まあまあ、文部省自身が民衆大学とか、うん、社会学級みたいなものを奨励をしてましたので、うん、それを受けてですね、まあ、西宮の教育委員会でも社会教育課という課がありましてですね、うん、はい、そこが、まあ、別に今みたいに公民館はないんですけども、
は
小学校中学校ありましたから、
はいはいはい、
そこを場所に社会学級などをやってたようですね。
社会学級ね、
はい、
あ、そういう名前がついてたわけです、
はい。
どんな地区でやってたか、例えばどの何々地区とかいうのは分かったら、
はい、まあ、文献で出てくる一番最初のやつが、
はい、
昭和25年の芦原社会学級なんですよね。
ほうほう。今はもう芦原小学校という学校もなくなったので、
はい、
場所わからないでしょうけれど、 JR 西宮の北側に芦原地区っていうのがあって、
はい、
そこに小学校もあって、
はい、
その学校でやったんですかね。
そうですね、まあ、その他には芦原小学校の他には、
うん、
前浜地区社会教育学級で宿東会館とかですね、
立石地区ですな、
はい、
はいはい、
高木地区で、高木小学校であったりですね。
ほうほうほう、
はい、
どんなことを勉強するんですか。
はい、内容的にはお茶、お花、
うん、
和菜、洋菜、料理などが、まあ、主な、
なるほど、
メニューですね。
まあ、生活にすぐ役立つような
こ
と、はい、あ、そうですか。そういうことが学習課題になっていた、
はい、
なるほど、ね。
で、特にですね、うん、なんでこう芦原小学校で一番最初に取り組まれてたか、まあ、私も疑問に思いましてですね、
はいはい、
まあ、まあ私の先輩である方にですね、うん、お聞きをしまして、
はい、
なんで芦原地区 で、その社会学級が一番最初に取り組まれたんだろうかということをちょっとお聞きしますとですね、
うん、
まあ、そのうちの姉なんかも学校行って今日はこんな歌を習うてきたでみたいなことをよう言うとったなとかね、で、まあ、戦前から特に青年団と共催して、まあ、講習会を実施していた実績があったよというお話を聞きましてですね、
なるほど、
まあ、そういうのが、まあ、戦後になっても、うん、青年団活動が活発になったんで、
うん、
芦原青連合青年団と連携して講習会などを開催したというふうに言われてましたですね。
今となっては青年団という言葉自身が非常に懐かしい言葉
で、
はい、
そうですよね。
まあ、その頃は二十歳前の青年たちが町内で集まって、大きな人、年のいった人が若い子どもたち、あるいは子どもたちをいろいろ教えるという、社会のルールを教えるというふうな活動があったわけですね。
そうですね。
それは青年団と言われてました。はい、そんなこと、そんな頃からそういう活動はあったんだという、はい、それから他には、まあ成人学校というのも確か
そうですね、
あったように思います。
はい、はい、まあ、25年以降にできるんですけども、はい、まあ、成人学校、まあ、アダルトスクールを直訳して成人学校と言われてるんですけども
そうです、
はい、これも川崎市が一番最初に取り組んでおるんですけども、まあ、西宮でも各25年ぐらいから各地域で、はあ、成人学校というのが盛んに取り組まれるようになって、まあ、先ほど社会学級で、やったような、あ、お茶お花洋裁だけでなくて、うん、まあ、特に憲法学習も含めてですね、はい、まあ、新しく憲法が制定されて、はい、まあ、国としても憲法を理解して民主主義の日本に作らないかんという意欲があったようで。
なるほど、
はい、
でそういうことも学習課題になったと。
そういうことですね。
で、この場合の成人学校という場合は、社会人一般の働いている人なんかも参加するわけでしょ。
そうですね。
そうなると夜ということになります。
はい、夜も開かれていたんですけれども、うん、まあ、特に西宮は特に婦人の女性ですね、はいはい、女性のそういう学習活動、いろんな取り組みが盛んでしてですね。
あ、そうですか。
はい、昼間も夜も、うん、成人学校で、いっぱいで、特に夜間ですね、まあ、10回単位の成人学校が、うん、1期2期3期みたいな形で
年中あるわけです。
そうですね。
すごいですね。1つのコースが1つの科目に10回勉強する、
はい、
それが1年に3回ある、
はい、
これはごついことになります。
そうですね。それがしかもまた満員になってですね、うんうん、まあ、うちの地区でもうちの地区でもという形でその開催の要望が増えてきたんですよね。
えらい学習熱が盛んやったんです。
そうなんですね。
やっぱりそういうのにやりますと人数もたくさん集まるわけですから、やっぱり学校を借りてやったりとかいうことに。
そうですね、まあ、先ほど言いましたように神社お寺というのもあるんですけども、はい、基本的には小学校中学校で、まあ、文部省の方も戦後施設ない中で小学校中学校を作りなさい、はい、使いなさいというですね、指示も降りてたようですね。
一番よく使われた学校どことどこぐらいやったんでしょうね。
そうですね、やっぱり今津中学校小学校から浜脇の小学校中学校、ここがやっぱり特にこう盛んに早くからずっと続いてたという形ですね。
じゃあ、まあ昼間はそんなもいらんわけですけど、夜やから照明がいりますから電気つけたりせないかもしれないですね。
そうですよね。
なるほど、そういうことやってらしたんですな。その頃の、まあ、学習課題というのもいろいろあったんでしょうけど、まあ、趣味なんかからそういう一般教養的なもの、あるいは生活に役立つ講座とかいろんなことがあったんでしょうね。
そうですね、
うん、
特にこう、まあ、西宮だけじゃないでしょうけども、はい、その頃の特徴としてはその学習したら仲間になりますよね、はい、顔見知りが、まあ、増えますよね、どうしてもそんな自分たちでその例えば音楽を学んだら、
はい、
まあ、コーラス並んだらいっぺんコーラスのグループを作ろうやないかとか、はい、いう形でグループが出てくるわけですよね。
いや、あ、そうですか、
はい、
じゃあ活動を続けていこう
と。そうなんです。
なるほどね。そうそう、そういうふうな後でまた続けられるような講座っていうのは評判がいいでしょうね。
そうですね。
なるほどね。未だにそういうので続いてるやつなんかもあるんですかね。
そうですね、未だにその一番最初に、うん、成人学校から生まれた、
はい、
西宮交響楽団とかですね。
あれはそういう成人学校から、
はい、
はい、
混声合唱団だとかですね、もうこの頃に生まれたグループが未だに続いて活動されてると。 というふうに聞いております。
いやいや、西宮あの混声合唱団とかあるいは西宮交響楽団なんていうのはもう50年60年の歴史が。
そうですね。
あ、そうか、その頃に始まったんや。
はい、
今何や
ね。もう代替わりはしてますけれどもね。
なるほどね。脈々と続いてるわけですからね。まあ、そういうのって、まあ、市役所の方のお世話もあるでしょうけど、もちろん自主的にやられる。
そうですね。あの特に、自主自立というのが一つのモットーとされてましたので、
はい、
まあまあ当時の担当者も、うん、おこれはあとは自主的にやりなさいよと、
うん、
で民主的な運営をしなさいよと、ま
あ、
それがまずあの一つの責務で、市民たちが自主的に、うん、自律的にグループ運営を民主的にやっていける、これが教育だという形、社会教育だという形で、進めてきたようですね。
それは分かりやすいし、
はい、
また自分たちの力が発揮できるという、
はい、
喜びも大きいでしょう、はい、なるほど。社会教育のはそういう意味では、
はい、
とてもこう、町全体を活性化していくために大事なことやないんですね、
はい、
単に自分が勉強したいからではなくて、
はい、
横につながっていって、
はい、
地域の力になるというふうな、そういう側面がなる、
はい、しかもですね、それをそもそも、まあ、まあ戦後すぐですから、
はい、
どういう方向で、この日本の、まあ、教育だけでなくて、うん、国力そのものを活性化していったらいいかなというのが、
うん、
神戸出身のに当時公民教育課長されてた寺中さんという方がですね、
ほうほう、
いらっしゃいましてね。
ああ、そうですか。
まあ、これからあの、まあ、戦後の日本を活性化し、
うん、
この荒れ果てた、
うん、
日本を復興していくためには、うん、もう社会教育が大事であるというふうに、アメリカ GHQ を説得をしてですね、
はあ、
で、公民館なるものを考えたわけですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、
じゃあそれは日本人が考えたものなんですね。アメリカのこの教育の考え方が日本に入ってきてこういうのやんなさいって言われたんじゃなくて、
はい、
日本人自身が日本を復興のために、
はい、
新しい日本のためにということで考えたという、
はい、
そうなんですか。へえ、それはあの全く新しく聞いた知識ですね。
はい、
よかったな、それ。ああ、そうですか。そういうことがもう昭和の、25年26年ぐらいからあとずっとこうじわじわとこう根付いていってるわけです、
ね。そうですね。うん、だからこの構想、公民館の構想というのは、
はい、
あのまあ、戦後すぐ昭和21年の5月に。あのまあ、GHQ とこの寺中さんがあの、まあまあ、当然英語で、説明をするわけですね。
はいはい、
でその中ではシビルホールという名前あったんですね。
シビルホール、
はい、だから市民のお、まあ、ホールというか、まあまあ、そういう建物という意味でね、うんうんうん、それを
直訳すれば市民館になっちゃいます
よね。そうですよね。
なるほどね。はい、
それを、まあ、当時、まあまあ、寺中さん自身が公民教育課長やったから公民教育という言い方が当時一般的でして、で公民館という名前をつけたようですね。
なるほどね。公民館という名前の生みの親は兵庫県にいらっしゃった。
そういうことです。
寺中さん、この名前覚えとかね。
そういうことですよ。
そうですか、
はい、
なるほどね。まあ、その頃からだからもうあの公民館を作らないかん、そして、みんながそういう形で勉強せないかんということはもうは始まっていたと。
そうですね、
いうことです、
はい、
でそういう呼びかけに応えてといいますか、片一方でそういう提案があった西宮でもすでにもうそういうことは始めてたと、
はい、
いうこと
ですね。ね、この公民館というのは、
うん、
いわゆるまだ西宮市でした、
はい
はい、だから支部ではなくて、はい、町村を相手に構想されたものだったの で、
あ、そうですか、
はい、当然市にも連絡は来てますけども、
はい、
むしろ村、
はい、
後に合併をしますけども、
うんうん、
なるお村、
はい、
でいち早くこういう取り組みがなされてたんですよね。
いや、そうですか、
はい、で 私もですね、昭和47年から鳴尾公民館に行きましてですね。
あ、そうなんですか。
で、その時の倉庫の中にですね、うん、昔の鳴尾村の公民館の資料が事務日誌とかですね、そんなのがずっしりとあったんですよ。うわ、これこんなんどうやってんのと思ってね、見てたんですよ。
いや、そんなんあったんですね。
はい。
いや、貴重なものが置いてあった。
そうなんです。
で、それを、まあ、竹内さん調べはったわけ、
はい。後でちょっとコピーさせていただいて、こう、あの、どういう経過でこんなんがなったんだろうなと思って調べてみたんですよ。
なるほどね。で、まあ、その鳴尾公民館がそうやって、いち早くできた、
はい、
というふうなことが、これまた西宮の社会教育に大きな影響を与えていくんでしょうし、
はい、むしろね、西宮だけでなくて、はい、全国に大きな影響を与えていくんですよね。
まだ全国にもなかった。
そうなんです。
はあ、はい、そうですか。鳴尾公民館ってそういう全国的な、影響力を持っていた公民館。
そうなんです。特に関西では一番最初にできた公民館ですよね。
一番早く作られたんです、
はい。
で、まあ、その公民館が一番最初にできて、そこを拠点にまた西宮の社会教育は大きくこう発展していくということになるんでしょう。
そうなんですよ。
そうすると次に西宮ではどんなのができた、
はい、
で、今は西宮の公民館ってすごいですよ。
24館ありますから ね、はい、
こんなにたくさん、この40万ぐらいの都市でこんなにたくさんあるところは他にないでしょうし、
はい、
それで、それがしかもこうただ単なる集会所じゃなくて、ちゃんとした機能を持つ教育機関だというところということになると、
はい、
こう全国でも生まれということに、
そうですよね、
となると思う、
はい、
そのあたりのね、はい、このお話ね、これ社会教育施設と言っていいんでしょうかね。
そうですよね。
あの、他にも種類いろいろ、
はい、
図書館とか
図書館、博物館、
博物館ありますけど、
はい、
まあ、そういうことも含めてね、西宮ではどういう発展をしてきたのかと、これ実は今日ここでこういう話も全部できたらしていただきたいなと思ってたんですが、はい、どうやらこう今日の時間はもうこれでそろそろ終わりぐらいになる、
はい、
この次もう一週続けてですね、
はい、
来週はその社会教育施設ができてきたいきさつ、はい、あるいはどんなふうに西宮で発展したか、
はい、
それが西宮市民にどんな影響を与えたかというあたりを続けてお願いできませんか。
はい、わかりました。
またもう一回おいでいただくの大変、恐縮ですけれど、その話もぜひぜひお願いして、まあ、それによって西宮が文教都市と名乗れる本当の実力をつけてきたということが証明できるんじゃないかなと思いますので、
はいはい、
来週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は西宮の社会教育っていうのがそもそもどんな形で生まれ発展してきたかというお話を、社会教育に長いこと携わってこられた竹内さんにお話をお伺いしました。来週も引き続いてお話をいただきますので、ぜひ楽しみにお聞きいただきたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。